吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。毎年旧暦の10月、ちょうど今頃ですね、島根県の出雲大社で行われる神在祭、誰と誰を結婚させようかという神様の縁結び会議、気になるところですね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も前回に引き続き、動線経営コンサルタントの中丸秀明先生にお越しいただいています。中丸先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生のホームページ拝見しましたが、
はい、
先生はその集客と営業って違うんだよっていうようなことを書いてらっしゃったと思うんですが、
あ、そうですね、コンサルティングのコンセプトとしては動線経営ということで、100名以下の中小企業が1年で売上2倍というところが一つのコンセプトなんですけれども、はい、集客から営業販売まで一気通貫で仕組み化するっていうのも歌ってるんですよね。で、まあ、まさにそこの部分だと思うんですけども、はい、よく私がセミナーでお伝えするのは、集客と営業は水と油の関係ですと。で、これもう水と油ぐらいなんで本当別物なんですよね。で、これを一緒にしている企業さんってどういうことかというと、営業の方にテレアポガンガンさせて1日に100件とか、ガンガンさせる、もしくは1日に何十件飛び込み訪問してこいみたいな。
あ、やってます、やってます、みんな。
で、私もですね、実は若い時にですね、はい、それこそ20代の時に転職経験があって、うん、1日にテレアポ100件、うん、もしくは飛び込み訪問1日50件ノルマって課せられたことがあります。やってましたよ、
ね、
実際やってましたよ
、はい、
やってたんですけど、まあ、実際私もそれで成果出なかったですし、実際にそれを真面目な人ほど、やろうとすればするほどきっちりやってる人ほど疲弊して早くやめちゃうんですよ。だから離職率が高まるだけ。
あります、あります。
だからそういう過酷な環境を作りたいんであればそれやってもいいんですけども、そうじゃないですよということで、じゃあ水と油どういうことかというと、集客というのは自社の商品やサービスに興味がある、私それに興味がある、欲しいよ、ちょっと見てみたいよって手を挙げてもらうまでの作業が集客なので、営業というのはその自社の商品やサービスに興味を持ってもらった人たちに対して効率よく販売していく作業、これが営業なんですよ。ということはもう集客と営業ってやってることがもう全く別ですし、集客は逆に言うとですね、このインターネットがこれだけ今ある中で DX っていうね、キーワードも一つありますけども、これ自動化できるんですよね、集客って。だとしたら集客は仕組み化して、自社の商品やサービスに興味があるよって手を挙げてくれた人に対して効率よく営業販売していけばいいじゃないですかと。で、営業販売も、まあ、クレジットカードとかがあるので、はい、集客から、売上直結っていうところも今仕組み化できるので、そもそもそういったことを知らない中小企業の経営者の方が多いですし、
そうですね、
はい、知るとおすごいね、じゃあやろうっていうふうにはなるんですけど、なかなかまあそこまでの、ね、意識が向かないんでしょうかね。自動化の方がいいと思うんですけどね、
はい、それ聞いたらね、それはその方がいいなと思うんですけど、はい、例えばその集客のところは、先生がおっしゃってたその中小企業でもインターネットの環境が大事だよっておっしゃった、はい、そのあたりですか。 そうですね、そのウェブを使ったっていうことですね。
そうです、ビジネスを仕掛けていく側としては当然自社の商品やサービスを競合他社よりもいち早く届ける、もしくは一発で自社の商品サービスを認知してもらえないんであれば複数回何度でも届ける、知ってもらうっていうことが必要なわけですよね、そうすると情報発信力イコール企業の営業力になるので、じゃあどういう媒体ツールを使いますかってなると、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、いろいろありますけども、今中小企業さんが一番使って効率がいい、パフォーマンス高いのはやっぱりインターネットなんですよね。しかもデスクトップのインターネットではなくても、ね、ここポケット、
ね、
見込み客のポケットに届く、もうこれスマホです、に 動画でも届けられるわけじゃないですか。だから中小企業が活動ができなかったテレビ CM なんかも今はもう全部できちゃうわけですよね。動画で届ける、画像で届けるということができてしまうので、そこをいかに有効活用するかっていうところが含まれますね。
はい、なるほどね。だからその何でしょう、大手さんしかできないと思われてた媒体を、はい、中小企業のサイズで考えた時に、そのスマホでお客様に届くその動画だとか、はい、そういったものをこう活用していきましょうねみたいな感じ
で、そうですね、
そういうご指導もされるんですか。
はい、そうですね、動画もそうですし、はい、まあ、動画っていうとね YouTube 動画になるかなと思うんですけども、インターネットのツールっていう全体で見ると、うん、ホームページ、ブログ、Facebook、YouTube ってね前回も言いましたけども、あと LINE なんかもありますし、これ例えば弊社のお客様で美容室があるんですけども、はい、LINE でスタイリストさんとお客様がつながって、うん、もう次回の予約まで全部取ってしまって、まあ、ちょっとエリア言うとね、うん、あれですけど、はい、関東近郊の、東京都じゃないところですけれども、うんうん、もう毎日満席、20名ぐらいのスタイリストさんがいますけども、その方々がフル稼働っていうような美容室もあります。
なるほど、はい、そういったことをきちんとその活用されている会社さん、ね、お店さんというのはちゃんと結果が出てるよということですね。はい、はい、ありがとうございます。お時間になりましたので、はい、では続きはまた来週お願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。中丸先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
由美子の好きな件。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は日本笑い学会副会長で産婦人科の専門医でいらっしゃる昇美幹雄先生にお越しいただいています。昇美先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、さて先生、今週は男性と女性のなんかこう体の違いみたいなことについてお話しいただけるんですね。
性差に基づく医療、はい、そういうことが言われたのはこの20年です。はい、
最近の
コロンビア大学の女性の心臓専門の教授が、はい、なんといわゆる心筋梗塞の症状、はい、男性はもう9割以上が締め付けられる、死にそうだ、うん、女性はこれ訴えるの半分です。へー、吐き気がするとか、溝落ちが痛いとか、背中が痛いとか、ちょっと心臓と関係ないこと言うんです。
はい、
で胃腸科で調べてるとあれ何これということになった。だから、うん、いわゆるこのレガト教授の言葉ですけど、ビキニで隠すとこだけが男性女性違うんではない、うん、
あ、なるほど、
全部違うんだ。やっと日本でも分かってきたのが、はい、脳に性差がある、男の脳、女の脳、それから始まったのが女性外来とか男性更年期とか、
あ、聞きます聞きます、
この20年ですよ。
あ、そうですよね。
そういう中に心臓にも差があるということが分かったんです。特に40代から60代の更年期を中心な女性の1割に
微小血管、まさしくその
そうなんです、
そうなんですけど
でもまだ年配の年間内科の先生も、はい、産婦人科の医者も、はい、その病名も聞いたことがない。でもネットで全部出ます。この10年ぐらいやっと確立したのが、はい、微小血管狭心症。
微小血管狭心症、
はい、はい、うん、いわゆる狭心症とか心筋梗塞が心臓に行ってる3本の大きな血管が狭くなったり詰まるわけです。それから先の微小血管が同じ状態を起こすんです。
あ、
その原因が女性ホルモン、はい、エストロゲンが急激に減ると、ということであそこに多いんです。で全く同じ症状なのに、はい、心電図が全く綺麗で、どこ行ってもあんたは綺麗だよ、
うんうん、って言われちゃうん
です、ね、結局心臓神経症、はい、気のせいだと、誰も病人扱いで私はこんなに苦しいのにということで、
で
東大の天野恵子先生っていうのが、はい、日本でそれをちゃんと証明をして、うん、そしてカルシウム拮抗剤という、うん、この血圧を下げる薬は特効薬なんです。
ほ
だからこれが聞けば逆に、はい、あこの病気だったんだな
って分かる、
はい、で女性ホルモンと非常に構造式が違うのが、ね、あの近いのが、はい、大豆イソフラボンといって、うん、いわゆる日本人は豆腐とか納豆とかたくさん食べますよね。
食べます私も食べます。
あれをたくさん食べる人ほど、うん、その類似物質が体の中にたくさん作られますから、あそういう意味では予防としても非常に OK ですね。
あそうなんですね、はい、
でも同じ症状だから、
はい、
病院行ってたらい回しになって、
うーん
でも心臓にもはっきりして差があるんだというようなこと、
うーん
それから他のところも全部、ね、女の人だから分かると思いますけど、はい、皮膚が全く違いますよね。
うーん
だから手術で、
はい、
いわゆる卵巣両方取ってしまった途端に、
うん、
まず肌の状態がガラッと変わります。
うーん
男性は命に関係ないから男性の意思はあんまりそれを気にしませんけど、女性にとってはなんでこんな肌になったの、
あ
まさか女性ホルモンが皮膚にそこまで影響してるなんて思ってみません。だからいわゆる女性ホルモンという翻訳が良くないんです、うん、そうすると子宮卵巣というようなとこだけに作用してるけど、
ね、
全身作用してます。血管を柔らかくしてるとか、それから楽天的だとか、
あ
全部そうです。
あそういったところにも力が及んでるんですね、はい、
そうなんです。
あそう
だから男と女というのは全く見かけは同じだけども、
うん、
犬と猿ぐらい違います。
うーんあれ全然違うじゃないですか。
そうなんです。
生き物として
見かけが違うと理解しやすい、
うんうんうんうん、
と同じだから、
うん
どうして分かってもらえないんだろうというふうにだから違うから当たり前なんだということが分かるとあそうなんだということで納得もしやすい。これ医学的にちゃんともうエビデンスベースとメディスンって証拠に基づいた医療なんです。でもそんなのが分かったのはこの20年今コロナのワクチンのあれで、
うんうん、
あの副作用が出るのは 90%何女性ですよね。
うん
免疫系っていうのが女性と男性まるで違うんです。だからある薬は男性には効くけど女性に効かないとか、
うーん
そういうのもあるんです。
なるほどね、はい、もう男性と女性は全く別の生き物だと。
で我々、はい、この赤ちゃんを取り上げてますと、
うん、
やっぱり過死になる割合っていうのは男の子が多い。
うん
男の子を育てた人は分かりますよね。
うん
すぐに下痢するとか、ね、夜泣きするとか、うん、もう本当に、
うん、
うるさい
確かに確かに
女の子は、
ね、
食っちゃない食っちゃないで大きくなって本当。だから一姫二太郎は最初に女の子、
うん
そして育児に慣れといて2番目にややこしい男の子、
うん、なるほど
子供の数ではありません。
あなるほど
ということなん
です、はいはい、産婦人科の専門の先生でございました、はい、のぼり先生来週も続きをお願いいたします、
はい、
今月のゲストのぼりみきお先生とお届けいたしました。ありがとうございました。番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週だんだんだん。